読みラジの時間
92回目となりました、
はい、
いやー、ひしゃさん、
はい、
なかなかあったかくならないですね。
まあ、なったかと思うと寒くなったりね、もうこの上がったり下がったりで、さあ風邪を吹けみたいな、そんな状態になってますよね。
でも、大陸からの飛来物もだいぶ飛んできてますけれども、大丈夫ですか？
僕はね、まだ今年もうまだ今出てません。
あ、そうなんですね、
はい、
それ言い聞かせてません？
いや、もう毎年
すごい顔が言い聞かせてますよ、今。大丈夫ですか？
出ない、出ない、これは大丈夫、
大丈夫ですか？大丈夫ですか？って誰と言わんばかり、
こういうアファメーションもね。
もう私の周り続々出てきてますよ。
あのね、うちもね、あの事務所の先輩が今年デビューしはったんで、50代半ばになってデビューしはったんで、もうまだまだ油断はできないなと思ってる
んです。皆さん、そんな高齢者デビューは目指さない方がいいですよ。何の話やね。
まあ、できればならない方がいいですよね。
そうですね、ちょっとそんな不安な要素はちょっとさておきまして、
はい、
本日も楽しく喋ってまいりたいと思います。本日のお相手、海優子と、
はい、菱田森ゆうきと、
そしてゲストでお越しいただきました
超人予備校マジンハンター三つるぎです。
ヒエダミカエルです。
いらっしゃいませ。
よろしくお願いします。
飛来物に対しては大丈夫ですか？
大丈夫です。いや、
もうダメですよ。すぐ弱いですよ。ものすごく弱いね。
もうすでに今日なんか目しょぼしょぼしてますよ。それは寝不足ですか？
もうあるけど、もうダメなんですよ、本当に。
三つ木さんはデビューはいつ頃やったんですか？
でも遅かったですよ。34、5ぐらい、10年ぐらい。
ああ、
それぐらいですね。
なんかね、本当にいくつになっても突然ポンと来るらしいっていうのを聞きます
ね。うちの兄が50過ぎてまさしくデビューして、毎年なんかすごいことになってますよ。卒業、うちの兄学校の先生してるんで、小学校の先生してるんで、
はい、
卒業式の時誰よりも泣いているらしいんですけど、それはなぜ泣いているのかなみたいな。
感涙にむせんでるわけでは別にないかもしれない。
違うみたいです。大丈夫なんだ。
私も20年もの持っています。
持ってますか？
でも薬を飲んでるので全然大丈夫です。
なるほど、
はい、
科学の力に頼りましょう。
科学の力で大丈夫です。
科学の力。
なんだそれ。すごいな、さすが理系女子。
ね、
さて、もう超人予備校さんということで、
そうですね、
ね、暖かくなってくる頃には超人予備校が何かするよという、
何かするようですね、
はい、去年もご紹介しましたが、
はい、
今年もラボライブの時期がやってまいりましたね。
はい、はい、ラボライブ、今年はもう馬引き続き、
馬羊、
馬から羊へバトンタッチですね。
はい、本当は馬トンにしたかったんですけど、
馬トン、
ああ、豚でしょってあと聞いた、馬と豚でしょ聞いたら、
うん、
だから馬羊ってもうひねりのないままにしたんです。
そうですね、うん、馬トンはちょっととっさに浮かんでくるのがトンですね。
かといって馬ラムというのも変ですね。
馬ラム、絶対ね、
はい、
サンライズ系のロボットもんじゃないですか。
馬ラムは今私、馬ラムはすごいロボット浮かんできたごっつい子が、
馬ラムはロボットですよね。
みたいな、
きっと。
え、それも会議で話し合うんですか？
いや、それは僕が決めました。はい、
それも三菱さんの頭の中だけなんですね、
はい、もうこれはダメだろう、もうそのまま行こう。分かんなきゃダメなんで、
はい
はい、
ミカエルさんは馬をやってましたか、この間。
はい、馬をやりました、はい、
馬とさよならの季節ですね。
そうなんだ、なんか毎年ラボライブちょっと寂しいんですよ。その前の年の動物がこれで最後かっていう気分がやってきます。
去年は蛇とさよならして、
そうです、今年は馬とさよならです。
でも羊さんこんにちはじゃん。
そうなんですよね、
うん、
もう周りに続々と羊グッズが集まってきている。
そうなんですね。
そうそう、カイさん作ってくれたビーズの羊も今キーホルダーにしてます。
ありがとうございます。まあ、でもね、羊って顔怖いじゃないですか。
怖いですね、目が怖いですね。目が、
なんか
確かにね、
馬の優しい目から、うん、あの目に今度は映るのねっていう。
そうですね、黒目がね、線ですからね。
そうですね、なんかイカみたいな目してますよね。
イカみたいな目
ねえ、なんでしょうね、
なんでイカと羊の共通点があそこなんやろうと思った
り。ねえ、おかしな話ですよね。
おかしな話ですね。何感心してんねやろ僕ら。
すごい、なんかね、絵面がおかしいですよ。そこ男子2人が腕組んでうんうんってやってるこの絵面見せて差し上げたい。でも羊ってのうんちくがまた集まってきてるんですか？
いや、調べてますよ今。
そうですね、はい、
うん、羊からヤギから、この2つとちょっとフューチャーしようと思って、ヤギ羊を、
はい、え、これはグーテーモ
ク、はい、グーテーモ
ク、グーテーモクです
か？はい、2つに分かれてますね、はい、北は。あのヤギはね、
はい、
犬の次にあの家畜になってたやつらしくて、
だ
から古いんですよ。
古いんですね。
牛とかは、うん、 そんなに古くないんです
ね。ヤギの方が古いんです
か。ヤギの方が古い
ですね。
はい、あ、紀元前のだいぶ前からやって
て、ヤギの方が強くなかったからですかね。
っていうことは家畜になったってことはやっぱりミルク、
うん、ミルクも皮もとかだったと思うん
ですよね。あ、そうか、皮か。
なるほどね。
でも羊の方が古い感じしますよね。なんかこう羊飼いって昔からいたり、
うんうん、あ、そうですね。
ヤギ界と、え、でも、え、ペーターは羊界？
ペーターは羊界
か。え、ヤギじゃない？
ヤギ飼ってますよね。うん、ね、
ユキちゃんヤギだよ。
ユキちゃんヤギですね。
ですね、
うん、え、ヤギ界？あれ？だって、ペーターっていうか、ハイジの話って羊じゃなくてヤギじゃない？
あれヤギですね。うん、あ、そうや、そうや。
あ、ヤギのチーズ食べてました。
そうだ、ヤギのチーズだ。あ、でもなんかヤギ界って言った記憶がない。
うん、でそのヤギ界っていう言葉がないでしょ。羊界なんですよ。
うん、ないですね。へぇー。
ほう、すごい。
それでその紀元前からヤギ飼われてんのに、その頃からなんかすぐに生贄に使われてたらしくて、かわいそう、
かわいそう、
かわいそうでしょ。
そういえば黒魔術のなんとかってこうヤギの頭の方
が、ね、そうそうそうそう、あるある、
邪悪な方のね、
うんうん、なんでだろう。羊だと何かちょっと間抜けになるのかしら。え、でも顔は、うんうん、
あ、でも生贄、羊も生贄、
もうなってるんですよ。2つとも生贄になってるんですけど、うん、もうヤギはその飼われだした頃から生贄に使われたりしてる。
常に人間の代わり、
うん、かわいそうでしょ。うん、ただヤギの方が羊よりも粗食で、いけるので、あ、あの木の皮とかでも全然いけるのから、硬い草とか枝みたいなんでもいけるから、だから先ヤギだったんでしょうね。
飼いやすいと思う、
うんうん、さが、それで量も少なくて済むっていうのでね、う
ん、でもその食べるっていう意味合いでは、うんうん、焼き肉って食べるとかそんなにないですよね。
そうですね。
日本では沖縄ぐらいだし、
ね、食べはるし、
海外食べるんですかヤギって。
あ、どうなんでしょうね。
あの中東とかやったらやっぱり食べますよね。でもやっぱり羊の方が食べやすそうですよね、
うん、全世界的に羊の方が食べやすそうです
よね。見た目美
味しそうです。ヤギスレンダーですからね、どう見て
もスレンダーね。
確かに筋張ってそう、
食べるとこ少なそう
ねえ、うん、そうね。
羊ね、はい、さっきちょっとうんちくを聞いたんですけど、
うん、
羊って年齢によって何、羊肉、
そうなんですよ、うん、だからあの生後1年未満がラムなんです。
うん、ラム肉、
ね、はい、それで2年以上がマトンなんですよ。
そうそう、ラムとマトンよく聞きますよね、うん、ただ今のお話でいくと、うん、生後1年未満がラムで、
ラム、はい、
2年以上がマトン、
マトン
で1年から2年の間は
この空白の
期間、空白の期間があるなっていう話をしてたんですよ ね、
ねえ、
この間は食わないとかいうわけじゃないん
で、ないでしょうね、きっとね。
その間食べないって結論に達すのかと思ったら、ね、調べてくれましたもんね。
そうそうそう、うん、なんか Google さんによると、はい、オーストラリアではホビットと呼ばれているら
しい。ホビットってなんか小人みたいね。
間違えたかな、
ホゲットじゃなかった、ホゲットだ、ホゲット
ホビットはロード・オブ・ザ・リングじゃない
ですか。、うん、そうそう、今なんか小人出てきたって思って、
ホゲット、ホゲット、
ホゲット、
ホゲット、ホゲット、
でもホゲットって聞いたことない
ない、
ね、日本ではそもそもあんまり使われてない言葉ですかね。
多分とりあえずお肉屋さんでホゲットって見たことない
です。ないですね、
うん、
ホゲット、
ラム、ホゲット、マトン、マトン、これ出世魚とかじゃないですよ、ね、多分ラムが一番高いですからね。
そうですね、
うん、
だし、え、でもこれってだって生きてるって言ったらおかしいけど、うんうんうん、あの羊本体に使う単語じゃないですよね。
う
ん、
そうですね、
お肉にな
る、お肉ですからね。
もうラムになった段階で出世しないんですよ、
それじゃ。そうか、
食肉になっちゃった段階の名称ですもんね。
そうですね。
は
あ、食べる方は平気ですか。
いや、大丈夫ですよ。
うん、全員がうなずく、
うん、大丈夫ですね。
もりもり食べそうですね、
うん、
え、食べる方の話に行くんですか、ラムライブ。
いや、わからないですよね、まだ決まってる。
羊は結構いろいろ使われてるから、うん、いろんなネタがありそうですね、う
ん、でも馬の時もなんかすごいお話いっぱいありそうって言ってて、
はい、
馬結構苦戦しましたね。
苦戦しましたね。
そうなんですか。
本当に一番ぐらいに困りましたね、
うん、ここまでで、ね、馬10年目でしたよね確か、
うん、馬10年目ですね。
そうなんだ。
だから羊、まあ、ヤギも足してどうするかっていうところですよね、
はい、うん、
羊と、まあ、ヤギも足してですけど、うんはいはい、なんかあの似たようなほらフォルムで、うん、アルパカとかいろいろじゃないですか、
はい
はいはいはい、
牛はちょっと違うと思うんですけど、
牛は違う、
あの辺は出てこないんですか、
アルパカまで行くとね、
最近人気のアルパカ、
正確にはラクダなんでね、あいつ
はラクダなんだ、
あ言われてみれば顔がラクダっぽいかもしれない、ね、
ラクダとしないんで、
ね、今年
そうですよ、だって馬年にケンタウルスが入ってきたんだから、うん、ロバとラバもいたし、
まあね、まあ、似てるんでね、
うん、羊とヤギ以外にあれっぽいものですか、うん、ムフロンとかその辺も、
ムフロンって何ですか、
あの山岳系のヤギみたいなやつですね、ごっついやつ、
いや
管轄の生えたやつ、
羊って結構種類いるんですよね、顔黒い子、
う
ん、
ね、顔黒い子、うん、あのそうですね、うん、羊のショーンも結構顔黒いですもんね、
あそうそうそう、
ショーンね、ショーンもそうですね、
ショーンもそうですからね、う
ん
う
ん、サフォークって日本いるんでしたっけ、
多いです、
あそうなんだ、多いんだ、
はい、
え天王寺動物園にいます、
は何かがいますね、
何かがいます、何
か天王寺動物園って確か触れ合い広場みたいなところに、
はい、いますいますいますいます、
あの子顔黒くなかったよな、
普通の白いやつ、一般的に僕らがイメージするやつですね、多分メリノかその辺だと思いますよ、うん、
メリノは聞いたことがある、
メリノ、
うん、メリノウールのメリノ、
おお、そうなんですね、
よう毛刈りやっぱりそっちに行っちゃう、
ね、やっぱり毛剃る方にいるんでしょうね、毛を使う、
羊毛と肉の話ばっかりになるん
で、ね、で毛と肉と、はい、毛と肉とる、
ね、だ
なんかちょっと搾取ばっかりしてるな
そんな感じで聞こえるね、
いろいろ僕いろんな疑問がふっと思うのは、
はい、
羊は角が自分に向いてるでしょ、
角です、
そうですよ、何なのっていう話ですよね、
自ら攻撃中みたいな、
そう自分に戻してるっていう、なぜ、ね、っていう、
今年羊のね、あの年賀状を書くにあたって、うん、羊の角どないなってんねやろと一生懸命調べたことが、うん、そもそもどこからどない生えてるのかとかね、
耳の横じゃないんですか、
うん、そうなんですけど、で物によってはいないや、ないやつもあるじゃないですか、
うん、
でないのもあるの、
ないのもいるんですよ、
は
い、
そうなんや、
で物によってはオスにはあるけどメスにはないとかいうのが、うん、あの聞いたんでほんまかいなと思ったらそういうわけでもないら
し
い、
はい、種類によって違うんですよ、
ね、
うん、はい、メスはないのもいるし全くオスメスない種類もいるんです、
オスにもないの
がい
るらしいんですよ、
そうなんだ、
ヤギはあると思いますよ、
なんかメスはもうメスにもありました
ね、もうあると思うけどな、
ユキちゃんはない
ような、いやいや子供は出てない、
大人になったらちょっとずつ出てくる、
ゆきちゃん成長した姿確かね、あの後々出てきたけどどうやったかな、忘れましたね、
あったと思いますよ、
ヤギっていうとゆきちゃんなのね、みんな
ヤギはゆきちゃんでしょ、
ゆきちゃんね、なんかハイジすごいって今ちょっと思った
この認識何歳ぐらいまで通じるんやろこれ、
ね、
はい、でもなんだかんだで再放送でみんな見てるから
、あ、ね、家庭教師のトライもね、あれ別にゆきちゃん出てこないけど、
ゆきちゃん出てこないですね、
ヨーゼフ止まりやけどみたいなね、
あれでもそういうと羊って何で認識するのみんな、
うん、
そうですね、
羊の漫画、それこそだってショーン、でもショーンそこまでメジャーじゃないじゃないですか、
メジャーな羊キャラってあんまりいないと思います、
メジャーな羊キャラ、
だいたいキティちゃんの友達とかミフィちゃんの友達とかそういう立ち位置です、うん、
あのね、メルヘン系のアニメでオオカミとニコイチで出てくるようなやつはいますよね、
はいはいはいはい、はい、
あれなんだっけ、嵐の夜、
夜
嵐の夜、あれ羊でしたっけ、
あれ羊ですね、ほんまに羊でメジャーなキャラクターってなんや
ろ、いないでしょ、ショーンなんですよ、
ショーンぐらいですか、
あと僕の疑問、あの羊缶で羊羹なんですよね、
羊羹、そうですね、
うんうんうん、
何が羊やねんっていうね、
羊羹、あれなんで羊缶なんでしょうね、
羊缶なんですよ、羊羹
なんでですかね、
なんかあれお菓子になる前の前段階があったんじゃなかったかな、
う
ん、
そうです
ね、そうなんだ、
いけにえですか、
いや、いけにえではない、いけにえではない、
そこ
成り立ちとしてあれは今あの小豆のね、うん、ああいうものですけど、うん、羊が関係があるものが何かあったんやと思うんですけど、
多分なんかチーズでしょうね、
あ
そうなんですかね、チーズを、うん、ヤギもおらんのに作ろうとしてどうしようというのであずきからという
あれちょっと待って
すごい、
ヤギのミルクはチーズになる、
うん、はい、
牛のミルクもチーズになる、
うん、
羊のチーズってあるんです
か、ありますあります、ヨーロッパの方で、だからヤギ乳よりもあの脂肪分が高いっていうのがあるらしいんですよ、
へー、はい、てかヤギの、え、羊のミルクって飲めるの、
ね、
ね、日常我々の、ね、行動範囲に流通してるような感じしないけど、う
ん、
ね、
焼きミルクはなんかギリギリ飲めるとかたまにあったりするけど、わーなんだろう、羊謎が多いぞ
ですね、
うん、こうやって聞くと、ね、でその辺の謎がギュッと詰まってラボライブになるんですか、ね、
もう謎のまま出しますから
ほったらかしになりそうやな、
謎のまま出しますなんでやろうっていうもやもやしたものをもやもやしたまま届けますから、
ね、そうですね、日頃の疑問にも思ってなかった疑問を植え付けて終わるっていう、
謎は深まるばかりでございます、で終わっていくみたいな、
そうですよね、ラボライブってそういうライブでしたよ ね、 ね、そう
ラボですもんね、
うん、そうだ、去年日田さん初めて行ったんですよね、はい、ラボライブ、
うん、なんか不思議な空間だなと思いながら、
ヘビ馬の時に、はい、
うん、ちょっとあっけに取られて帰りましたね、
うん、
そうなんですよ、笑うタイミングどことか言われるんですけど、どこやろうって分からないんだよ、
分からない
って、あんまり笑いを狙ってないようなところもあったりするので、
まあ、あの真剣に実験されてるところもあるんです
け
ど、まあ、あ、やっぱり
でもそれを前段階として、うん、秋の本公演に行けるんですよね、
はい、それありますね、はい、
うん、やっぱりだから、
まあね、確かに
去年もここで紹介したんですけど、はい、ラボライブとは何ぞやということをね解明したい場合は、うん、
はい、
行っていただくのが一番
そうですね、
まあ、とりあえずなんかあの超人予備校さんが、
うん、
今年は馬羊というタイトルで、はい、馬から羊に向けての動物あるある、うんちく、
うん、あるあるでもないですね、だって動物今勉強して段階ですからね、
確実にあるあるじゃないとこついていきますよ ね、
ね、ダジャレ大会みたいなのもやっぱりそんな感じのもしあるんですかね、
芝居でも
でもなく
コント
ンと
馬に近いんですけど、はい、
あのさすが鉄平さんからメールが来て、
はい、
替え歌の歌詞が書いてありましたそんな感じです、
ね、替え歌、うん、何の替え歌、
それは内緒です、
わかりました、ね、そんななんかレビューじゃないけど、うん、はい、お楽しみもあるのがラボライブっていうことで、ね、
はい、
ね、まあ、ちょっとラボライブはぜひ皆さん行きましょうというところでですね、
はい、
情報をお伝えする前に、うん、あの羊の話をこんだけ散々してるんですけれども、うんうん、うちであの読みラジの時間に毎回いろいろ作品を下ろしてもらってる、
はい、
中川コンさん、まあ、田中夏実さんと2枚看板でやっていただいてるんですが、
はい、
中川コンさんとですね、うん、超人予備校さんの相性がすごくよくって、
はい、
なんかあのまるで超人予備校のために書き下ろしたのという夢を見る人であったり、超人予備校のためなんですかこの話っていうようなものがネットに上がってたりするんですが、
はい、
今回はなんと超予備さん今度またラボライブの話しに来てくださいねって私がミカエルさんにメールをして行きますって返事が来た日に、中川さんからうちにハガキが届いたんです、
うんうんうん、
で中川さん毎年あのお正月に年賀状に干支話を書いて送ってくれるんですが、
うん、
今年ちょっと中川さん忙しくって、
うん、
あの年賀状があのちょっとすごい寒中見舞いになって寒中見舞いを通り過ぎて予感見舞いになってたんですけど余った寒さね、はい、なってたんですが、そこに今年の羊の話が届いて、すごい超予備が決まった日に羊の話が届いた、
すごいな、
もう中川さんと超予備もういつかタッグ組もうよって思いましたけど、
複数の因縁があるんですよきっと、
そうそうそう、なのでね、はい、その羊話をこれから一つ朗読してみようと思いますので、はい、よろしくお願いいたします、はい、
します。
中川今作羊の庭。隣町の小学校の校庭が芝生になったと聞いたのは先月、反対側の隣町が芝生にしたと聞いたのは今月。 Y 町の小学校の校長は最近生やし始めたばかりのあごひげをさすって右の眉をピクンと上げた。
なんじゃみんな芝生芝生と、うちはそんな聞きなみなことはせんぞ、もっとこうあっと驚くやつを。そうじゃ。
校長は町で一番大きなホームセンターへ走り、両手いっぱいに買い占めてきた羊の種をせっせと校庭に撒き始めた。ほどなく白い毛がひょろひょろと生え、校長秘蔵の育毛剤と羊毛剤の効果もあって、半月ほどで校庭の半分はふかふかの羊毛になった。転んでも痛くない羊の庭は生徒たちに大人気。冬休みに入っても校庭は毎日にぎやかだった。
やがて春が来ると校長は言った。
さあ毛刈りの時間じゃ。
全校生徒と先生でせっせと買った大量の羊毛は、 冬になる頃にはみんなのセーターになっているに違いない。
可愛いんだかシュールなんだか分かんない話ですね、
うん、なんかあったかそうでホワホワしてて可愛いような気もするけど、
でも羊の種ですもんね、
うん、
てか羊の種ですから ね、
ね、 え、
ねえ、羊が生えてくるんでしょ。で
羊本体は地面の下にいるの、
地面の下でしょうね。
っていうか、毛刈りをした後がすごいシュールなんですけど、私のイメージ的に、校庭中に羊の背中
ツヤツヤした感じ、ね、
これはまだ1年未満っぽいから、うん、ラブ
ラブのね、ラブのね、
いやでも生きてるんじゃないですかね、まだ
生温かい、
ああまだ
まだ食肉にはなってい
ない、なってない、うん、まあ、それより一層怖くないですか、息づいてるんですよ。
そういうところの工程で、例えば陸上とか野球なんかをスパイク履いてするとえらいことになる
んだよ。
いやそうね、
虐待やん。
夜中とか言ったらやっぱりめいめい聞こえるんでしょうね。
だから表にね、上に羊の顔とか出てないから、こう校庭中のどっかから、うん、
い
や聞こえてくるっていう
重低音でね、
怖いな、
地面から地面が揺れて、こう
校長先生なぜそんなことを考えたんですか。
羊の種ですから ね、
普通に売ってるんですね、
ね、しかもなんか育毛剤と羊毛剤って
秘蔵のってなんでそんなもの溜め込んでたんやろうみたいな ね、
一生懸命ね、
うん、
生やそうとしてたんです
よ。羊の種の方が秘蔵ですよね、絶対 ね、
絶対ね、
羊毛剤とか育毛剤じゃなくて、
う
ん、これこんなん流通してるっていうことは、うん、買って帰って羊生やしてる人が何ぼでもいるいうことでしょ、う
ん、でも羊の種ってことはこう何、それこそヤギの種とか馬の種とかあるんですか。
あ、そうかね、そうかもしれない。
怖いわそのホームセンター。
すごいな
中川さん、シュールだよ今回も。
ねえ、いくら町で一番大きくてもね。
ねえ、
そんなん売ってるホームセンターすごい、
すごいですね。
盗難にはないと思うな、うん、素敵、
はい、
買い占めたって言ってましたね。
だって校庭中ですもん、
うん、
全校生徒のセーターになるぐらいの量の羊毛が取れちゃいますからね。
売れてないんや、だから在庫たくさんあったん
です。だって誰が買うの。この校長だけですよ。
確かにね、
ね、
うん、もう
とか買えないです。
両サイドの学校はちゃんと芝生なのに ね、
そうですね、
なんか変わったことがしたかったんですね、
うん、
この芝生を餌にしようっていうことだったんですかね。
あ、
違うかな、
うん、あそうか、
羊はそこから動けない感じ
ですよね。動けないから
これ
は、ね、餌に
夜な夜な隣町の学校行って食べてる可能性
は。食べて戻ってきてる、
うん、夜な夜な、
ひどい、ひどい、
あれ、うん、日本の最近地域政策でそれありませんでしたっけ。
そうそうそう、それが奈良の命名牧場ですよ。
あ、そうなんだ。
命名牧場の羊をなんか あちこち貸し出して、
うん、
その除草っていうんですか、
うん、
してぷくぷく太って帰ってくるっていう、う
ん、
そういう牧場が奈良にあります。
そう、除草作業用に飼ったヤギがアジア人のどっかの人に食われてしまった事件
がありましたね。
あれかわいそうな
話でしたね。あれはかわいそうな話でしたね。
ちょっとショックな話だったな、うん、なんか
人もかわいそうだったけ
ど、そうですよね、
カルチャーの違いだから仕方がないですね。
だってね、その文化の人たちにしてみたらそこに食肉がいるわけですよね。
そうです
よ、野放しで、
うん、
辛い
悲しい話ですね。
話になってしまいますね。
そうなってくるとなんか羊にも悲しい話が、
はい、
いっぱいありそうだな、う
ん、いやいや、もう羊たちはもう生贄生き物なんで ね、 ねもうすごく悲しい話
がね、調べると辛いお話になりそう、うん、
寂しい話ですね。
なんか
結構ね、
なんかのどかな話にしましょう。
うん、そうですね、
ポワポワした感じの
ショーンみたいにしましょうね。
そうそう、そんな感じの方
が、ショーンでも結構あいつ悪どいですよ。
悪どい。
結構犬とか人間バカにしたりね、騙したりね、からかったりしますよ。
そういえばしてたな。
うん、
羊のいい話は
ね。羊のいい話。
でもさっきちょっと調べたんですよね、
はい、
羊羹はなんで羊に集物かっていう話を調べたら、トラヤのホームページに載ってるそうですけれども、
そうなんですね、
羊羹のトラヤのホームページに載ってるそうですけど、もともと厚物、羊肉が入った厚物って和物ですよ ね、
はい、
うん、ね、江戸時代とかのお料理で和物だったのが、
はい、
お坊さんとかがお肉食べられないからって小麦粉の料理に変わっていったところから、小豆を蒸した形に変わって現在の羊羹になったらしい、
うん、もうすでに元の形全くね、
間をだいぶ端折って今さ説明しましたけどね、う
んうん、調べてください、
はい、ね、トラヤのホームページに載ってます、
はい。
愛媛のお雑煮みたいなもんですね、どっちもたどると、
うん、愛媛のお雑煮ってあんころ餅のやつですか、
はい
は
い、うん、あ、そういうとこ通って羊羹になったんです
ね、うん、
そうなんだ。いや、なんか 羊だけでこんなにうんちくがいっぱい出てくるってさすが超予備だ。
ねえ、羊がもう全く関係なくなっての名前だけ残す。
そうそう、
ね、あ、そういえばあれですよ、今羊といえばあのね、うん、寝るときに羊数えるとかいうのもあるじゃないですか。今ふと思い出したけど、
は
い、
ありましたね、う
ん、あれはなんかどこに理由があるんですかね。
まあそれはあれ僕が調べた結果、
はい、
シープとスリープは似てると、
あ、
綴りが、
はいはいはいはい
はい、
シープとスリープが寝てるから、うん、
はい、
そういう風になったらしいですね。
あれもともと日本の文化ではない
ないです。
はい、
だ羊と寝るは全然違いますからね。
昔、
は
い、私聞いたことあるのは、はい、シープというこの息の感じが寝息に近いからこうシープシープって言ってると寝やすくなるっていう、
あ、息が漏れる感じが。
でもそれ羊って言っちゃうと全然眠れない。
そうですね、
羊ってはっきりしてますからね、字で終わってますよね、うん、
あのほら有線放送とかにあったじゃないですか、ひたすら羊を数え続けるチャンネル。
ありました、
ありました、ありましたね、今アプリでありそう、そんなの、うん、なんか
あれなんか最後なものすごい数まで数えた後でまだ起きてるのって言われるらしいんですよ。
あ、らしいですね、1000かそれぐらいまではあるらしく
て、あれ取った人大変やったやろな、
ではもう一度って言われてまた1から戻るらしいですよ。
だからそうでもしなかったらいつまでたってもね終わりませんからね。
だから話し家さんがこうちょっと寝れないからこれ聞いてみようと思ったら、うん、どこまで数えはんねやろうと思って逆に寝られなくなりましたからね。で気になりますよこれ最後まで、でどこまで行くのって、ね、
それはあるかも、
ね、うん、逆にね、
すごいな、まあ、そんな気になる要素いっぱいいっぱいの羊が出てきますよ、
すね、
はい、ラボライブ、はい、ミカエルさん、ラボライブ、今年のラボライブ情報をぜひ。
そうですね、日時などなど、
はいはい、
はい、今年は4月12日日曜日に2回公演でさせていただきます、
はいはい、
場所は谷町6丁目の武道ダンスシアターです、
はい、
2回公演何時と何時ですか。
そうですね、14時と18時の2回、はい、まあ、大体2時間ちょっと休憩含めて2時間ちょっとの、
そうです、ラボライブ結構たっぷりやりますよね。
そうなんですよ、案外やってしまうんです。
うん、
料金が1300円で、
はい、
25名様限定ですので、
あ、そうか、
ご予約いただければありがたいです、
は
い
は
い、
もう始まってますよね、
はい、
はい、
あ、もう始まってるんですね、提灯予備校さんで調べたら大丈夫ですか。
そうですね、であの、うん、劇団にメールいただければお席確保いたします。
かしこまりました、
よろしくお願いいたします。
4月12日ということでほぼ1ヶ月後ですが、
ですね、
はい、ただ、まあ、提灯予備さん来てもらうときいつもそうなんですが、あの、来てもらった段階ではあまり決まってないことが多いですよね。
ないですね、はい、
中身はこれからみたいな、はい、なんとなくディティールを全部話していただいて
でもそれぞれネタ食ってると思います、
羊ネタを、は
い、
これはみつるぎさんだけじゃなくって、はい、劇団員さん全員集めるんですか、羊ネタ
ですね、
はい、
はい、勉強はみんなします、
みんなしてきて、
はい、
ミカエルさんも羊ネタを今
あのネイチャーのドディの論文読んだりしています。
おすごい賢いドリーの論文って、
ドリーでしょ、あ、羊ちゃうよ、ドリーいましたね。
そう、そうですね、クローンはやっぱちょっとね、
うん、
来ちゃいますね。
多分世界一有名ですね、羊の中で。
そういうと、うん、でもクローン羊も、
うん、
なんかイケイケっていうか、
うん、まあそうです、
実験じゃ実験ですよね。
確かに怖いな。
なんか羊ちょっとかわいそうになってきた。
ね、ヤギもそうです。
うん、
あの、うん、フィリップ・K・ディックのですね、アンドロイドは電気羊の夢を見るかっていうね、うん、タイトルがあるけど、うん、なんで羊なんやろなと今ふと羊の話で聞いてる中で思ったんですけど。
まず電気羊って何、ロボット？
なんでしょうね。
うん、
もう一遍読み直してもきっと分からへんねやろな、うん、
出てこないですからね、
出てこないでしょ、
うん、そうなんだ、うん、読んでないです、
は
い、
だから人間が羊、うん、寝るときに羊を数えるから、はい、
うん、
アンドロイドは、
うん、そう
電気仕掛けのものを見るのかなっていう、う
ん、頭の中でっていう、う
ん、でもそのためには、うん、アンドロイドは寝るっていうことを、
うん、
だって仮想してるっていうか、うん、
そうですね、
AI に進んだアンドロイドは寝るだろうっていう、
あ、
そういうのもあるんでしょうね。
そか、ちょっと SF、
ちょっとユーモアがあったり、うん、寝られへんやろっていうちょっと皮肉が入ってる気が、うん、感じがしますね。
なんか
ね、
あ、
なんか本当結構広がりますね、いろんな、ね、飛び火したみたいな広がり方して
る飛び火ですよ、そうそう多分中心はないですよ、ドーナツかしてますからね周りからしか攻められない、
うん、
でもなんかそういううんちく話をいっぱい集められるのがラボライブというか、はい、超予備さんな気がします。
そうですね、うん、
すごく
だって他の人はやらないんですできるんですけどやらないんです。他の人
そこまでやらない、
やらない
んでしょうね、はい。
ねえ、
うん、
でもそこをやるのが超予備です。
まあそうですね。
そう、ね、ぜひもううんちく満載でやってほしい。
はい。
ね、はい、4月12日ぜひご予約をして皆さん行きましょう。
そうですね。
私もなんとかスケジュールを開けようと思いますが、うん、
はい、
そしてですね、今年はあの、
はい、
超予備さんといいますか、みつるぎさんには、
はい、
読みラジはちょっとね、うん、お世話になっちゃおう、うん、ということで、
はい、
もうなんかあの情報だけは上がってるんですが、
はい、
5月21日ですから、ラボライブの1ヶ月ちょっと後に、
はい、
4周年企画を今年もやりまして、
はい、
もう毎年ね、読みラジの周年イベントというと、はい、なぜかもう暗闇朗読隊が必ず来るっていうことになってて、
そうですね
田中さんと北野さん、ね、あんなにメジャーな人たちなのにありがとうございます、こんなマイナーイベントにっていう、
ね、1年目はお客さんだったのに
ねもう2年目からずっといるっていう、
はい、
そしてよくわからないけど毎回私が怪獣トークを今年もお願いしますって言って、あれはいいのですかって毎回聞かれるっていうお客さん全員置いてきぼり状態
去年はゴジラと怪獣オリンピックの話だけ知ってましたからね。
そうなんか毎年いろんな怪獣の名前を聞くんですけど、なんかそのライブが終わった後の2週間ぐらい覚えてるけど、2週間以上経つと私が綺麗に忘れるっていうごめんなさいって思いながらやるんですけど、でもその聞いてる時はすごい楽しいんですよ。わかんないけどあれをワクワク喋ってるなんか50超えのおじさんたちっていうのがめっちゃおもろいんですよ
ですね、
っていうこともあって、
はい、
あの今年ももちろん暗闇朗読隊、
はい、
北野優作さんと田中博文さんのお二人は来てくださるんですが、
はい、
今年はなんと、
はい、
三つ金堂さんに来ていただきます、
はい、僕と栗茜の、
はい、
コンビで、
はい、そこにウィズバナナ
部、バナナ部を連れていきますのでは
い、
はい、
なんかこれあの私初めて見たのがあのお守り智子さんでしたっけ、
うんうんうん、
あれもだいぶ緩いイベントでしたが、
はい、1時間しかないのにね
すごいなんかね、小舟に乗ってゆらゆらしてる感じの気分になって帰りました、あのイベント。
1時間しかないのに、
うん、
なんかゆったりとした
すごいゆ
る
い
系、結構ガーッと詰めてるんですけど、あれっていう。
でも全体的になんかゆるい感じでしたよね。
まあそういう雰囲気大事ですよね、うん、ね、はい。
でそこでちょっと見たあの三剣さんと福井茜さんの朗読ユニット、あの時もバナナ部さんがアコーディオン弾いてましたよね、うん、確か
アコーディオンはないですね、
アコーディオンじゃない、
あのリコーダーじゃなくてピアニカですね、
ピアニカだ、ピアニカ、
はい、アンデスっていうやつなんです
けど、
うん、
やってて、はい、なんかねすごい本当になんかのんびりしてるってこと
あ、ということは今回もいろんな楽器がより集まってくる感じですね。
そうです ね本当に。だからその、うん、暗闇朗読隊さんがトランペットとサックス で、
はい、
うん、で三剣さんとこのバナナ部さんがピアノ、
はい、とギターと
ギター、
はいはい、
で、あと一名くんが三味線
すごいな、
三味線、
三味線で、あの内藤翔くんが来てくれるので、うん、ウクレレとギターと
すごいすご
いですね、
なんかすごい空間にな
って朗読をやるんですが、
はい、
今年はちょっと怪獣トークから少し離れて、あの有名な猫型ロボットの話をしようかなとかちょっと目論んでおりますので、うんうん、
はい、
お好きな方はその辺も楽しみにしていただければと思っております。
はい、
こちらあの5月21日木曜日の、
はい、
199時から21時の予定でですね、谷町6丁目の山町ライブラリーという、ところでやるんですが、
はい、
ここがまた、谷町6丁目の交差点のところにガソリンスタンドがあるんですが、
うん、
そのガソリンスタンドのちょうど裏側ぐらいのところにあるんですけれどね、またあの詳細はブログ等であげようと思いますが、
はい、
築90年のコンクリート仕立てで、元名車さん、
な
でも中はなぜかね茶室みたいになってたり、
あれ
壁全部本棚だったり、
うんうん、
なんか不思議な感じのところでして、建築設計事務所のところが半分ギャラリーになってるみたいな感じのところなので、
うん、
なかなかにかっこいい建物でございますので、
うん、
こちらでやらせていただきますが、
はい、
このね、読みラジのライブも多分おそらくなんですが、限定20人ぐらいのちょっと、
ね、
うん、マックス20ぐらいかなと思ってますので、
うん、はい、
まだちょっと予約始まってませんけれども、ご予約始まりましたらお早めにといった感じでございます。そんな感じで今年前半戦は、
はい、
超予備さんおよび三剣さんには大変お世話になりました
。よろしくお願いいたします。
お願いします。
お願いします。
まずはラボライブということで、
はい、
夜道にぜひぜひ皆さん、こちらはあ、でもそれも谷町 地？
あ、そうです。
谷6丁目。
6丁目ですよね。
近いと
思う。近いですよね。あ、そうです、そうです。武道さんから4丁目寄りに坂道ズズーンと降りてもらったところです。だから、
あ、そうですね。
出口番号が多分違います。武道さんは谷町6丁目の谷9寄りの出口で出てください。うん、で、山町ライブラリーは谷4寄りの出口で出ていただくことになります。
はい、
6番出口という大変マイナーな出口なので。
マイナーなの？
すごいマイナー。なんかね、本当に谷町線から行くと、これ、このまま地下道をずっと歩くんですかみたいなところずっと歩いていかないといけないんですよ。ちょっと不安になる出口を出ていくところなので、はい、あ、じゃあ4月5月と滝町6丁目で会いましょ う, う,、ねうね、
会いましょう
そんな合言葉ができてしまいました。はい、ということで本日はこれから絶賛羊について考えますよということでお越しいただきました超予備さんでございました。
はい、
本日のお相手がゆうこと
肘田森ゆうきと、
そしてゲストでお越しいただきました
マジンハンターみつると
ひえだみかえるでした。
ありがとうございまし ました。それでは皆さんまたお会いしましょう。ごきげんよう、さようなら。